ご神君、一つ、食物は我が心で毒にも薬にもなるものさ。食物と人間との関係は船と船頭のようなもの。船頭あって船は自由に操られる。人間あって食物。身体を操る食物との相まった調和に良い働きが生まれる。調和を崩すと体も壊れる。今日のミニご理解、そしてまた今日のご理解、食物は我が心で毒にも薬にもなるものぞと。これは食物だけのことではないように思いますね。食物を例えておられますけれども、ここを成り行きはと読み替えるとまさにそのことになると思いますね。成り行きは我が心で毒にも薬にもなるものさと、あるいは身の上に起きてくる事柄と言っても良いでしょう。まさに私どもの心一つ、いただき方一つで、それこそ師匠が教えてくださる船頭あって船は自由に操られる、体を操る食物との相まった調和に良い働きが生まれる。神様がせっかくそういう働きをくださっている、そういうメッセージをくださっているのに、それをそうとしてまあいただき得ないでいると、まさにそれが毒にも薬にもなるということなのでしょうね。できることならやっぱり薬としていただける、そういう信心をさせていただきたいと思いますね。実は今朝も神様のお働きには恐れ入るなという実感のもとにおらせていただいているのですけれども、今朝目を覚まさせていただきましたら、ある方から LINE のメッセージが入っていました。それで5年前にちょっとまあ何か大切なことがあったらと思い目を通させていただいたのですけれども、それはこの度の新型コロナウイルスが人から人に伝わる、まあそれもあるのでしょうけれども、それにもまして人から物を介して人に伝わる。ですからそれを十分注意しなさいといったようなことが言われているというメッセージでした。いわばその例えばドアを触りますね、その補菌者というのでしょうか、まあ菌ではありませんからウイルスの感染者というのでしょうか、その方がドアを触る、そしてまた次の人がそのドアのまあ取ってですね触る、それによってドアを介してそのウイルスが感染すると、あるいはエレベーターのボタンを押す、また次の人がそのエレベーターのボタンに触る、そうやってそのボタンを介して次の人にまたウイルスが感染するといったようなものを介して人に伝わる、人から人に伝わるというようなことが分かったということなのですけれども、そのことが、これはコロナウイルス、新型コロナウイルスだけのことではないような感じがいたしました。何か心に引っかかりました。それで朝のご記念に入らせていただいたわけですけれども、そのご記念の中で、ああ、こういうことかと感じさせていただきました。こういう神様のメッセージだなと。それは私は今まで信心が人から人に伝わる、信心が伝わる というのは、やっぱり人から人でないといよいよのものは伝わらないと。いわば、浮遊文字的なものを実感として感じておりました。確かにそれもそうだろうと思うのです。師匠から弟子に伝わる。それも、ただ師匠が弟子に言葉を持って伝えるというだけではない。師匠の立ち振る舞い、またはその師匠の心を心とする。いわば、異心、伝心というようなものであったり、阿吽の呼吸というようなものであったり、その師匠の立ち振る舞い、師匠のあられ方を、に接することによって、また、こちらがそれを行ずることによって、何かしら、その師匠から弟子へと伝わる。そこに何か、浮遊文字的な、やっぱり、ものもあるのだと。そうやって、いわば、人から人に、師匠から弟子へと、また、そしてその弟子へと、人から人に伝わるものが、何というのでしょうか。信心の奥義というのでしょうか。そういうものはそうやって伝わるのだろうと。そう思っておりました。しかし、今日それこそいただきますのは、なるほど、人から人に伝わるというものもあるだろうけれども、ものを介して伝える。ものを介して伝わる。ということもあるのだと。これは思い当たることがあります。それは師匠ご存命中、おかげの泉というのが出版されておりました。これは師匠がお話になった朝のご理解とか、月例祭のご理解とか、そういうものの中から、これはどうだろうかと。まあ、その月の、テーマというのでしょうか。師匠が、まあ、みんなに聞いていただきたい。みんなに読んでいただきたい。ぜひともこのことは、みんなに伝え、皆さんに、知ってほしい、分かってほしい、といったようなことを、が選ばれて、その月に一回発行されておりましたが、そのおかげの泉を、それこそ、一遍読んでもなかなかわかりにくい。十遍、少なくとも最低十遍は読んでください。と書いてありましたけれども、そのおかげの泉を、ご信者さんが、今、植物人間ですか、その意識のない状態の人の枕元で、おかげの泉を読んで差し上げる。そしたら、その、今まで意識のなかった方が、意識を取り戻す、といったようなおかげになったり、するのですね。または、師匠はよく、御霊様の前でおかげの泉を読んで差し上げなさい、といったようなこともおっしゃっておられましたね。いわば、あの世の人にもおかげの泉を読むことによって、それを、まあ、分かってもらうというのか、教えを伝える。といったような、おかげの泉には、それだけの力があったわけです。師匠が直接、話しかけられるわけではありませんけれども、そのおかげの泉を、いわゆる文章ですね。本ですね。冊子。それを通して、人に伝えておられた。そのことを思うてみますと、教祖様が、天地書きつけが生まれましたね。そしてそれを書き溜めておいて、参ってくる人に、まあ、熱心な人に渡されましたね。それまでは教祖様から、その参ってきて、お話をする、いわば人から人に一対一で伝えておられたわけです。それが天地書きつけを書き留められた、その、まあ、紙切れというのでしょうか。それをもって人に伝えられる働きになってきた。いわば、 それまでは人から人であったのが、天地書きつけ、そしてそれを書き留められた、それを渡されたというところから、人から人の布教から、人から物を通しての布教、人物人への布教へと、まあ一大変革というのでしょうか、大革新が生まれてきたわけですね。まあ今日流に言えば文章布教というようなことかもしれませんけれども、その書き留められた天地書きつけ、それを通していただく人、まあいわば神様がその天地書き留められた天地書きつけに対して効力というのでしょうか、威力というのでしょうか。よく昔の映画ですか、忍者が巻物を口にくわえて呪文を唱えるといったようなものがありますね。その巻物に力があるのだということになるわけですけれども、そのものに力がある、いわばおかげの泉というものに力が授けられるというのか、含まれているというのか、また教祖様が書き留められたその天地書きつけそのものにまた力が宿っているというのでしょうかね。神様が宿してくださっている、その力を宿してくださっている。ですから教祖様から直接教えをいただかなくとも、その書き留められた天地書きつけをいただくことによって、それを通して教祖様の力が宿っているものが流れてくる。師匠の祈りの力というものがおかげの泉を通して流れてくるという働きになってきたわけですね。これまでは人から人にしかその働きが伝わらなかった、伝えられなかったけれども、これからは物を介してでもその働きを伝えることができるようになったのだと、いやなるのだと、いわば神様のお墨付きをいただいたような感じがするのですね。いわば今までは私が誰かに接する、そして誰かにお話をさせていただく、その直に触れた人にしか伝えることができなかった、まあ英語ではインパーソンと言いますけれども、人から人に伝えておった、またそれでなければ伝えられないと思っておったけれども、それを、いやそればかりではないぞ、物を通してでも伝え、まあ私が伝えるわけではありませんけれども、そこに神様が介在してくださって、まあその力をそのものに宿してくださって、そしてそれが人に伝わっていくということを神様がしてくださるということだなと感じたのですね。いわば例えばこのビデオにしても、何かお話のテープにしても、そのテープを通して、ビデオを通して、例えば助かる人が助かるということが、これまでは一対一でなければ人を助けることができなかった、人の助かりを伝えることができなかった、それがこれからはそのビデオならビデオを通して、何か書き物なら書き物を通して、それに触れる人にもその助かりを、祈りを伝えることができる、そういう働きを神様がしてくださる、その時が来たのだということなのですね。これは実は大変なことだなと思いますね。 まあもったいないというのか恐れ多いことですね。しかしその時が来ていると神様が教えてくださったように思いますね。まあ聞きようによっては慢心なような聞きようができるかもしれませんけれども、それはまた別の問題として、その成り行きをその中に込められた神様の思いというものを真摯に受け止めさせていただくならば、そう感じざるを得ないのですね。人から人に伝わるその時、それから人から物を通してまた人に伝わる、そういう時に来ているのだと、これは人の助かりか、または信心かということでありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。